本日ね、だいたい20時ぐらいに、まあ、こちらのね、池袋の方にちょっと帰ってきたんですけども、どこに行ってたのっていうとね、まあ、名古屋の方にちょっと今回行くことになりまして、で、名古屋ね、まあ、旅行行って、で、無事、ちょっと帰ってきてね、それで、まあ、こうやってラジオを始めさせていただいてますけどもね、まあ、いろいろありましたんで、今日は、まあ、メインとしては、名古屋のお話、したいなと思ってね。まあ、でも、多分、名古屋に行くまでの前置きの話、これが多分長くて、実際名古屋行きましたみたいな、そっからの話はね、なんか、さらっとね、終わっちゃう気もするんですけども。まあ、そもそもね、これなんで名古屋行こうかって思ったのかってところなんだけど、一応そこだけね、先にね、お話ししておきたいなと思うんだけども、この童貞ネットのホームページが、今年の頭ぐらいに、一回ちょっとサーバーのね、ちょっといろんな入れ替えだったりなんだかかんだあって、表示はされるんだけど更新できないみたいな、そんな状態になっちゃってさ。で、ニッチもサッチもいかなくてさ、俺ぐらいのね、素人知識じゃさ。で、そこで、リスナーの方がね、そういうのをやっていらっしゃる、ね、仕事でやっていらっしゃる方がいらっしゃって。で、パルさん、もしちょっと自分信用してもらえるんだったら、ID とかパスワード教えてもらえればね、自分ちょっと見て、わかるようだったらね、直しますよと言ってくれたの。で、それで、本当っすかつってね。で、過去にも、まあ何回かね、そうやってお便りとかもらってたからさ、まあ、大丈夫だろうなと。俺はね、直感的に思ってさ。で、全部じゃあお任せしますってね。で、まあいろんな情報もお渡しして、したら、見事ね、直してくれたの。で、その時のね、お礼は、まあ、軽くはしたんだけど、まあ、天下の詰め合わせみたいな、ね、そんなレベルだからさ、やっぱり、そういうシステム関係とかさ、そういうのって、本来仕事でやったらさ、とんでもない金額になるわけじゃない。でも、俺ね、無職だったし、そんなお金もないしさ、なんか、そういう気持ちをね、表現するのは難しいなと思って。で、面白天下制となっちゃったところなんだけど、そしたら、一応ね、俺の方も、仕事が決まったら、じゃあ一回飲もうよって。ね。まあそれが、なんかお礼ってわけでもないけど、そういう感謝の気持ちもね、含めて、一回じゃあちょっと飲もうよ、という話を、多分1月とか2月とかにしてたと思うんだよね。そこで、ようやく私もね、11月頭から正社員として働き始めたから、ね、仕事決まったら飲むって約束俺はね、したからさ。それは、やっぱり、ここでね、達成したいな、というところで、まあ、仕事入ってからの初めての3連休、ここを使って名古屋に行こうと。ね、なんで、ね、パル内藤くん、君、名古屋行ってんのって思ってる人多かったと思うんだけど、ね、こういう理由よ。なので、名古屋に行くっていうね、こと。で、せっかく名古屋行くんだから、そっちの方でオフ会とかしたことないから、じゃあ、オフ会をね、開催したいな、ということで、まあ、名古屋観光とね、オフ会と、という感じの、今回のスケジュールだったんですけどもね、いやー大変ですよ。正直、風邪ひいたかな。帰ってくるとき、あれ、これちょっとなんか体調悪いかななんて思ってたんだけど、このね、ラジオ始まる前に、ちょっと、シャワーなんて浴びてさ、で、さあやるぞってなったときに、あれって、またちょっと鼻声だな、みたいなね、なってきてて、っていうのも、なんで、風邪っぽくなってるのか。それもね、おいおい、今日のこのね、お話の中で分かってくるかと思うんでね。まあそんな感じでちょっと風邪、引きつつ、ね。それでもね、この名古屋で受けたこのパッションね、これを伝えざるを得ない感じになってますからね。まあ最後まで聞いていただけたらと思います。それでは、やっていきたいと思います。童貞ネット、アットネトラジー。改めまして、童貞ネットアットネットラジパーソナリティのパル内藤です。こんばんは。 まあそんなわけでね、まあ、名古屋行ってきましたから、まあ、その話をねちょっとしていきたいと思うので、まあちょこちょことツッコミどころも満載なお話ありますから、よかったらお便りなんかもねお待ちしてます。で、お便りの方は今日噛むな、多分編集してるからちょこちょことね、噛んでるのも分かんないようにしてますけども、噛んでる、なぜか鼻声だからだね、うまく回らないね。そんなねお便りお待ちしてますよというねところで、でお便りの方は掲示板かメールでお待ちしてます。掲示板の場合は童貞ネットとググっていただきまして、ホームページございますので、そちらのラジオ用スレその6ってところにねお便りいただきますか、あとはメール、メールアドレスはラジオアットマーク童貞 .net RADIO アットマーク DOUTEI.NET こちらまでお待ちしております。リアルタイムであれば掲示板で、事前にいただけるんであればメールでいただければと思います。ということでね、早速名古屋のお話するんですけど、まあ11月の21の土曜日、22の日曜日で、23日は月曜日なんだけども、祝日だからということでね、まあ21、22を使って旅行行ってっていうのを考えていたわけ。でもこれはもう結構前から決まっていたというか、11月の頭にはねだいたい日程決まっていたから、まあその時にねすぐ予約とかもねしちゃえばよかったと思うんだよね、電車とかホテルとか。だけど仕事始まってみないとどんな感じかもちょっとわからないから、この日程でちゃんと進めちゃっても平気かわかんないから、まあ1週間10日経ってね、その時点で特に問題ないかなってのわかればね、それでちょっと予約取ろうかなとか思っていたんだけどもさ、で目星をつけておいたプランっていうのがあって、もう今日はね手元にいっぱい資料があるよ。そのねいろんな旅行の用意した時のね、なんだかんだでね特に用意するものってない気もするけど、まあまあちょこちょことね出てくるんだよね。でそんなんで、まあ必要なね、チケットね、電車のチケットだったりとかホテルとかもあるんだけど、私がちょっと見つけたやつでね、 HIS のやつでね、なかなかいいのがあったのよ。手羽先にひつまぶし、グルメ満載、名古屋への旅、地産院名古屋ホテル、から JR 名古屋駅より、徒歩4分の好立地2日間みたいな、そんなツアー名称のやつがあって、なんとこちら、まあいろいろとうまくやると2万400円で、こちらが電車が新幹線こだまの往復がついて、その地産院名古屋っていうねところのホテルがついているの、全部合わせて2万400円。いやこれだったらいいでしょと。そんでね、まあまあ旅行行ったら美味しいもん食べたりとかね、オフ会あったりとかするから、まあそこでね食費はかかるけど、言ってもじゃない、まあそうしたらちょうどねなんか楽しめるじゃない。そういうなんかさ高い金額払って旅行行ってさみたいな感じよりも、なるべくなるべく安い金額で旅行行って、でそこのねちょっと浮いた分でご飯食べたりとかね、いっぱい贅沢できればいいじゃないということで、この HIS 狙っていたんですけども、なんと取れず、取れると思ったんだけど、21日の土曜日のその1週間前の土曜日にじゃあ取ろうかなと思ったのね。そしたらもうネットの申し込みは、締め切ってますみたいなホームページに出てて、おいおいと思って、で池袋の HIS の本当支店のところだよね、直接行ったら、ちょっとうちの支店ではこの名古屋の方の新幹線の JR のやつはちょっとやってないんですっつって、電話での問い合わせかなんか新宿に行ってくださいみたいな言われてさ、と思って、でまあ電話したのよ。そのなんか見積もりみたいなのもね一回プリントアウトしてあったから、そこに電話番号書いてあったから、じゃあそこに電話しようと思ってすぐに電話したの。そしたらやっぱりさ3連休なんだよ、すげえ混んでるらしくて、電車の方は大丈夫なの。 取れるっぽいんだけど、ホテルが取れないということで、いや今回こちらちょっとお取りできませんねって言われて、え、どうすんのと思って、全くね、このプラン以外考えてなかったからさ、どうやったらいいんだろうと思っていろいろ調べてさ、んで、私調べに調べた結果、あの一番安く行く方法としては、まあ高速バスとか夜行バスとかね、そういうの使うのが一番いいんだけど、でもなんていうのかな、バスって酔うじゃない。私幼少期の頃からさ、バス乗るとゲロ吐いちゃうタイプの人間だからさ、ゲロ袋必須の人間だからさ、まあそうそう吐かないんだけど、本当に気持ち悪くなっちゃうからね。なんで、バスはないなと。でいつも俺旅行行くときって、ここ最近ね広島行ったりとか出雲、ね、島根県行ったりとかしたけど、その時飛行機だったからさ、俺やっぱり電車の方が好きなんだよね。だから電車って割高だからなって思っていたけども、まあ名古屋だったらね電車の方がいいかなっていうところで、んで、電車で行くにはどうしたらいいとかっていろいろ調べたところ、やっぱり安いのが新幹線のこだまっていうのが安いので、これが、多分ね8100円で行けるんだよ。東京っていうか、まあ俺の場合今回品川から行くんだけど、品川から、名古屋駅まで8100円、だから往復で 16,200円で行ける。でそしたらさ、まあ宿はなんかどっか安いところ4000円ぐらいのさ、ボロボロのホテルでも泊まれればさ、それでね、まあほぼ HIS と変わらないじゃないっていうことでさ、じゃあこだまだなっつって、でこだま調べたの当日11月21日の分でさ、そしたらさ、こだま結構いっぱいになってて、あの帰りは取れんの、22日の夕方は取れるんだけど、あの行きの電車がなくて、できればね午前中に出てお昼ぐらいに着いてそっからみたいなねところを考えていたの。それでそのね、あのリスナーの、ホームページ直してくれた人と、まあ、お昼過ぎぐらいに会って、で飲みながらので、夜はオフ会をみたいな感じがいいかななんて思っていたんだけども、何やら行きはね16時着とかそんな感じの電車しかもうなくなっちゃってて、それは結構大変だなと思ってさ、すぐオフ会になっちゃうじゃないと思ってさ、なのでどうしようかなと思って、でも帰りだけでもねまず取っとかないといけないなと思って、こだままず帰りのチケットだけ先取るのよ。でこれはね、今日長いでしょこれ、名古屋行くまでにとてつもなく大変な、ね、ことがいっぱいありましたけどね、普通の、列車というかそういうのがもう待っててグリーン車しか空いてなかったんだよね。でグリーン車の禁煙取ったんだけど、プラス100円、あ、プラス1000円でグリーン車乗れて、9100円ね、帰りのねチケットに関しては、じゃああと行きはどうしようと。でどうにもねこだまがないからどうしようかなと思っていろいろ試行錯誤したんだけど、どうにもならんと。ただ行けないのが一番良くないと、なんだかんだね、なんかうだうだやって結局取れませんでしたっていう、それバカみたいだから。でやっぱりあとお昼ぐらいには着きたいなっていうのがあるから、それも全部ひっくるめて考えて、お金じゃねえなとね、あのプライスレスってあるよなと思って、JR の緑の窓口って行ってさ、帰りのねチケットは取ったんですけど行きが取れなくて、どうしたらいいですかっつってね相談しに行ってさ、そしたらじゃあ新幹線ねちょっとありますからとね、じゃあこちらでちょっとご案内しますよって言われて、そんで結局ちょっと割高だったんだけども、のぞみっていうね新幹線、こちらで10時半出発、こっちを10時半出発して、12時4分ぐらいに着く電車がありますと、じゃあこれにしませんかって言われて、じゃあそれでっつってね、ちょっと高いんですけども 11,900円というね、ちょっとお高い、まあ、結局 HIS だったらホテルついて 24,000 円のところを、今回、行きの電車が 11,090 円で、帰りの電車が9100円と、合計 21,190 円というね、ホテルがなくなってるのに お金が高くなってるみたいな、ね、びっくりする錬金術が発生してるんだけども、まあそんなんでもね、もう行くことが大切ですからと思って、んでまあ行くことにしてさ、でただやっぱしね、望み高いだけあって早いんだよ。あのね、1時間半ぐらいで着いちゃうの。で、小玉ね、その安い方の新幹線に関してはだいたい2時間40分ぐらい、だから1時間ぐらい違うんだよね。そう考えると、まあタイムイズマネーと、ね、いう言葉ありますから、まあそんなんでね、で、まあまあそのね、またそこもいろいろあったんだけど、まあ、そこは割愛しましょうね、長くなっちゃうから。じゃあ当日の話しようかね。当日の話まで何分かかってるんだって話なんだけど、でそんなんでさ、当日11月21日無事ね、ちゃんとお休みですから、私土日祝日休みのね会社に入りましたから大丈夫ということで、で10時半に品川駅なので、まあ、大体うちから1時間ぐらいまあ見とけばいいかなっていう感じなのよ。なんだけどさ、起きたら9時なのね。やーべやべーと思って、寝すぎちゃったなと思って、で9時で、まあそうしたら1時間かかると考えればね、9時半には家出た方がいいかなっていうところだから、30分しか用意する時間ないんだけど、まだ私旅行の準備してなくてですね、一応ちょっとだけはね用意したの、こんな感じの持っていこうかなぐらいの用意はしてたんだけど、カバンにとかまだ何も詰めてないし、服装も決まってなかったから、なんかそのジャケットっぽいので行くのか、ジャンパーっぽいので行くのか考えてなかったから、それによってちょっとカバンが変わるかなと思って、だからカバンにも詰めてないしっていうね。でそれも決めてねえけど、どうしようどうしようと思って、まあいろいろ用意して、で気づいたら9時45分っていうね、あと45分しかないよと思って、遅刻はね先に電車行っちゃうからさ、やーべーと思ってちょっとね小走りでさ、で家から出て池袋までさ走って、んでなんだかんだ何時かな、10時25分、いやーそんなにゆとりなかったかな、10時27分ぐらい、3分ぐらい前にようやく着いてさ、品川のホームかな、でセーフかなと思ってさ、で乗ってさ、そんな感じのスタートですよ。もう最初からこんなね、まあいつも通りですよ、ね、もっとゆとり持てよってね話なんだけど、やっぱなんか最近疲れちゃってたんだよね。多分前の日オナニーしちゃったんだよね。私仕事をねしてから、仕事がある前日はオナニーしないっていうねことを心がけているからこそ、ここまでまだ遅刻をね会社ではしてないんですけども、やっぱダメだねオナニーするとね、もう起きれなくなっちゃう。だけどさ、オナニーの話していいかな、少しね脱線しちゃうけど、先週の放送とかで多分オナニーの話したと思うんだよ。10日間ぐらいオナキンして射精したとか。でもそんなに何か変わったことがあったって話してないと思うんだけど、今回1週間やっぱしてなかったもんね、仕事が1週間あるからさ、1週間しないで、でしたのよ金曜日の夜に。で少し時間をかけてね、なんかサクッとやんないで、まあ本来のね時間のかけ方でゆっくりいいものを吟味しながらねやってたんだけどさ、とんでもない量の精子が出るっていうね。あれは多分毎日やってた頃の精子の何倍だろうね、 3,4 倍出たんじゃないかなと思うの。こんなに出るかと思って、そんなね週1オナニーにねとんでもない精子量がありましたから、まあそりゃね私もちょっと新幹線乗らなくちゃいけないのがあるのにね、遅刻しそうになっちゃう、それは仕方ないなというところなんですけどもね。んで、まあ、無事乗ってさ、で、まあ、でも別に、駅弁とかも買わずに、なんかお茶だけ買って、で、1時間半経ってね、まあ、着いたら向こうでね、いっぱい食べなくちゃいけないものがあるかなと思って、その、いわゆる、 名古屋飯っていうの、まあそのね、名古屋の美味しいものがいっぱいあるから、そのためにお腹を空かせないといけないから、ここでね、なんか東京名物とか食ってもねダメですからということで、んで、まあまあすぐです、1時間半とかパズドラして、2ちゃんのまとめ見て、んで、でツイッターでつぶやいてと、で、あと事前に今手元にありますけども、これはどれだ、これかね、えどれだって言っても分かんないねって、名古屋のなんかその旅行ガイドみたいな、ね、これも買ったからさ、で買ったはいいけどまだ全然開いてなかったの、パーッとね、あの流し見でね、なんか美味しそうなのがあるなみたいな、そのぐらいしか見てなかったんだけど、まあしっかりこの電車の中でねプランを考えると、あのどこのお店の何を食べようとか、一応観光もね含めて行こうと思ってるから、どこに観光行こうかなとか、そういうのも全部電車の中でやっちゃおうと思ってね。でそんなんでさ、で行くわけですよ。あとちなみにね、あの触れてませんでしたけども、あの電車のチケットは往復買いましたけど、結局あのホテルに関しては予約してない状況で向かっておりますね。HIS だったら含まれてるのにってね、今回の私パル内藤旅行者の方ではね、ちょっとホテルの方はパックになっておりませんのでね、現地調達でお願いしますっていうねところで、まあ前もね、島根県行った時に1日目はホテル取ってたんだけど、2日目はね、あの取ってない状況で夜取りに行ったりとかしたからさ、まあなんとかなんだろうと思ってね、まあそれもあって、まあだからもう全部、まあ、適当って言ったらあれだけども、まあなんとかなるしょ感でね、電車乗り込んで、でそこで全部計画立ててと、んで、ね、無事、12時4分名古屋に到着ですよ。ここからですよ、名古屋の話はね、どうしますか、ね、このままだと名古屋の話今日3時間することになるんだけどってね、なりますけど、まあ着いたらねもうすぐですよ。んで今回やっぱり名古屋行って、まずじゃあ観光どうしたいのっていうそのプランなんだけど、意外と名古屋って観光がないんだよね。名古屋ってね、ちょっと観光地かななんて俺は思ってたんだけど、そうでもなくて、まあ何があるのっていうと、そのシャチホコ、金のシャチホコで名古屋城とか、あとはテレビ塔っていうの、名古屋の名古屋テレビ塔ってやつぐらいなんだよね。あとは言うほどないよ。まあ探せばね結構あるっちゃあるのよ。なんかギネスにもなんか載ってるようなプラネタリウムがあるとかさ、まあそんなのは私ね、オフ会をして、で地元のねみんなに聞いたりとかしてさ、あそんなのあんのみたいなね、そんな感じだったりするから、なんかパンフレットもね、俺ね古いの買っちゃって、ケチっちゃってさ、ブックオフで買ったんだよね、2010年版のね、5年経ってっから、あそこからしたら知らない名所もいっぱいあるなってところなんだけど、んでじゃあ観光はいいよと、1日目2日目とあるから、1日目はもういっぱいね好きなもん食べて、でオフ会してと、で2日目に観光して、あと美味しいもの食べればいいかなと思って、だから1日目じゃあ飯を何食うかっていうところなんだけど、ノルマとして名古屋行ったらこれ食っとけみたいなのがねパンフレットに書いてあるの。でそこにあるのがまず、うなぎのひつまぶし、あとは、手羽先、あときしめんで、あと味噌串カツ、天むす、あと味噌とんかつになるのかな、味噌カツで、あとなんだろうね、煮込みうどん言ったっけ、味噌煮込みうどんね、言ってないね。であと味噌おでんね、なんかさっきから味噌味噌味噌言ってるでしょ、だいたい名古屋は八丁味噌、ちょっと甘めのね味噌を使った 食べ物が、まあ、ソウルフードというかね、いう感じらしいんですよ。で、私は、ま、この辺を、あと、エビフライとかね。そんな感じ。あと、天むす。さっき言った、わかんないね。なんか、いっぱい食べるもんあってね、俺も被っちゃうんだけど。まあ、この辺のノルマクリアしないといけないなっていうのはありましたと。どういう順番で食べていけばいいんだってね。どの店がいいんだってね。わからなかったんだけど。で、まずは、絶対に、あの、有名店がね、例えば、ひつまぶしだったら、ね、ここのお店、おすすめとか、でもこっちのお店の方がいいよとかさ、いろんな意見があるじゃない。だから、分かれてないような、ね、もうこの店行っとけば大丈夫っていうようなものがある食べ物からね、行こうかなと思って。まず、味噌煮込みうどん。これに関しては、山本屋総本家っていうお店があって、まあ、ここを押さえとけばね、手堅いというのが、ちょっと私、チェックしておりましたから。じゃあこれ行こうかなと思って、どこにあんのかなと思ったら、駅ビルっちゃ駅ビル見て繋がってるんだけど、高島屋があってさ。で、高島屋の上の方にレストラン街があって、そこに入ってると。なんか名古屋まで来て高島屋入って、そこで飯食うのもちょっとあれだなって思うんだけどさ。でもね、まずは一つ目と思って、味噌煮込みうどん。頼むんですよ。超行列だよね。やっぱお昼、ね、本当のジャストお昼だからさ、すごく人が並んでて。で、そこに並んで、私、卵入り味噌煮込みうどん頼んでね、こちらお値段1145円になります。ね。まあ、わかるところだけね、ちょっと値段言ってきますけども。で、そんなんで頼んでさ、で、出てきた味噌煮込みうどんなんですけど、皆さん、どうですか？地元民の人たちは。味噌煮込みうどんって言ったら、山本屋総本家ですか？俺、正直、思っていた味噌煮込みうどんと全然違ったの。俺も、ね、そんな、味噌煮込みうどんって、名古屋にしかないわけじゃないじゃん。一応ね、こっちの方にもありますよと。で、その時食べたやつとかは、あ、そうだよなって、味噌で煮込んである美味しいうどんだよなと思って、うまい、量もあるみたいな感じだったんだけど、ごめんね、好きな人いたら、ここの味噌煮込みうどん煮込まれてないんだよなと思って、味噌煮込みなんだけど、まずそんなに煮込まれてないの、うどんが。で、うどんの芯がすげえ残ってんの。芯が残ってるってアルデンテじゃないよ、その。ちょっと透明なね、一本線が入ってますじゃないの。小麦粉の状態なんだよ、芯が結構。だから、粉っぽくて硬いの。バリカタみたいな感じ。バリカタは言い過ぎだけど、硬めのね、感じだから、あー、硬え、粉っぽいみたいな。だと、少ない。すげえ麺少ないなと思って、ま、今日はね、いっぱい食べなくちゃいけないから、全部少なめがあれば少なめ頼もうと思ってたの。だから少ない分にはいいっちゃいいんだけど、でもそれにしても少ないよなと思って。1145円払ってるんですよ、と。いうのに少なさは感じるかなっていうね。そんな感じ。で、まあ、この後、ちょっと街ブラブラ歩いて、で、なんかルーセントタワーっていうね、なんか近くにビルみたいなのがあるんだけど、そこの地下にもそういうちょっとレストラン街みたいなのあるっていう風に書いてあったから、そこちょっと覗いたの。そしたら、同じような、その、山本屋ね、さっき言った山本屋総本家のやつと同じようなさ、その山本屋っていうところのお店がね、そこにも出店してて、そこだと、煮込みうどん、756円なんだよ。あれと思って、これ、場所によって値段違うとかあんのと思って。そしたらなんか、その後、地元民の人に聞いたところですね、山本屋っていうのは、ちょっと別れたらしいんだよね。喧嘩別れか知らないけど。だから俺たちの言うところの、王将と、ね、餃子の王将と、大阪王将、ね。こんな感じで別れたっぽいんだよ。だから、値段もちょっと違うお店はあるらしくて、なんか山本屋総本家と、 山本屋本店とかっていうのがわかんないけど、そんなの分かれてるらしいんだよねと思って。いや、知らんわと思ってね。まあ、そんなのもありましてね。で、まあ、私、まず味噌煮込みうどん、ね、完了ですよ。で、ここで一個達成して。じゃあ次どうしようかなって。俺、この話全部すんのかな？何食べたって。いいかな、そんな話。ね。食べたもんだけずらっと言っておこうか。まだ、その後はね、一応その、私もいろんな情報をね、皆様からね、得つつ、どうしようかななんていうところだったんだけど、その高島屋の地下に、赤福があるんだって。赤福って、そのなんか、あんころ餅みたいなやつですよ。で、ただ関東にはないのよ。もともとは伊勢。伊勢のやつなんだけど、まあ、その周辺の地域のところでは、まあ、結構売っているもので、こちらは名古屋の方でも、その赤福っていうのはね、売っているのよ。結構いっぱいね。なので赤福食べたいなと思ってたら、その高島屋の地下で赤福食べられるよと。しかも、赤福をもうその店舗で作ってて、で、普通のなんか、喫茶店じゃないけど、そんな感じでお茶も出してくれて赤福も一緒に食べられるみたいな、そういうスペースがあるんだって。で、聞いてさ、じゃあそれしかねえなと思って。で、行ったら、赤福いいですね。私ちょっと感動したんですけども。ま、うまいうまくないかっていうのはそれは好みになってくるけど、まず安いよ。あのね、そういうお茶が飲めて休めるところでさ、普通にね、お皿に乗って出てくるわけですよ。赤福のその、あんころ餅2個で200円で、ちゃんとお茶がついてくるの。いや、こんな喫茶店ありますと、カフェありますと。ないよと。お茶1杯200円だよと。なのに、赤福が2つついて200円とね。そんな素晴らしい。3個の場合だと290円というね。そんなに食べたら俺、ね、次のご飯が多分待ってるからと。いうことでね、2個にしときましたけど。で、そこでね、またね、食べながら作戦会議してさ。赤福、ね、やっぱり出来たてが食べられるってのは嬉しいよね、と思って。そんな、ね、初赤福をちょっと食べてさ。まあ私、甘党だからね、ペロッといっちゃいましたけども。で、その後。まあちょっとぶらついたんだけども、まあ、どうしようかな、みたいな感じで。まあ街を徘徊して、なんとなく名古屋の街並みをね、肌で感じていたんですけども。したら、その、リスナーの方、ね、今回の私の本題ですよ。その、ホームページを直してくれたリスナーの方、ね、まあ言っときますけど、まあこの後出てくるかもしれないんでね、伝説の勇者さんですよ。ね、ちょこちょこお便りくれてますし、今回のね、掲示板の方にも、オフ会参加希望ということでね、書いていただいてますから、まあ、その辺はね、もう言っちゃいますけどもね。伝説の勇者さんがさ、まあ、俺のホームページをね、助けてくれた伝説の勇者ですよ。そんなんでさ、で、ちょっと早めにね、そこで、オフ会の前に会って、ちょっと一杯飲もうよ、ということで、15時ぐらいかな、に、ちょっと連絡を取って、で、大須っていうところがあるのね。で、大須観音っていう、ちょっとまあ、そこも観光地というか、観光名所があるんだけど、今そこにいますっていう風に言ってたから、じゃあ俺ちょっとそっち行きますねっつって。んで、まあ、合流したのは15時半とか、そんなもんにちょっと合流してさ。で、せっかくだから、じゃあ大須観音、ね、まあ、神社みたいなところなんだけど、じゃあそこちょっと見ていきましょうかっつってね。で、見てさ。まあ、ね、もちろん初対面ですよ。声とか聞いたのも、まあ、お互いね、電話とかしたのも初対面ですから。で、まあね、そこで、ああ、はじめましてみたいな。で、そんなんでさ。で、でもまあまあ、ねえ、俺の声をこうやってラジオで聞いてますし、向こうは。で、向こうとのそういうやりとりとかもね、そうやって、ホームページ直してもらったりとか、お便りもらったりとかして、まあ大体、どんな感じの人かなって分かってはいるから、まあ初めて会ったっちゃ会ったんだけども、まあ、それなりのさ、ね、あとお酒さえ入れば大丈夫かな、みたいな。そんなテンションで。で、まずちょっと、大須観音ね、お参りみたいにしてさ。で、その後に、大須って、結構食べ物屋さんが多いんだって。なので、 まあ、その辺歩いて、いい店あったら入るとかね。そんな、しましょうか、みたいな話になってさ。で、歩いてたわけよ。そしたらね、本当にま、ちっちゃいお店というか、で、外にカウンターみたいについてるような店だったんだけど、そこで、まあ、テイクアウトなのかな、もできるんだけど、ビールセットみたいな、ちょい飲みビールセットみたいなのがあってさ。で、ビールと、土手串。土手串？土手串？わかんないけどね。土手串かな？ね。と、土手串カツ。みたいな。ね。何土手ってっていう話なんだけどさ。わかんない。土手は多分味噌なんだよね。だから味噌煮込みみたいな。の串だよっていう。で、普通の土手串に関しては、その、もつっぽいのが刺さってる串なんだよね。それはすごい煮込まれてる。で、土手カツっぽいのは、その、串カツが土手に浸されてるというかね。で、それが、まあ、なんか一本ずつとビールでってね。あ、こちら600円になります。ね。そして、こちらの方に関しては、私、お金を出していただいちゃいました。ね、ありがとうございます。まあ、この後もね、ちょいちょい、ね、皆さんに、ね、交通費かかってるんだから、ね、ここはいいですよ、みたいなね、言っていただいたりもしてるところも結構ありますんでね。まあ、値段だけね、言っときますけど、俺が払ったかどうかは、それ秘密の話ということで。で、そこでね、まあ、乾杯して、で、ビール飲んだらね、俺たちも陽気な人間ですから、少しずつね、打ち解けていくわけなんですけども、ここで食べたね、土手串がうまかったね。土手串と土手串カツ。この土手文化はないんだよ、関東に。で、これに変わるものって言ったら何っていうと、関東の方だと煮込みって、まあ結構あるじゃない。まあもつ煮込みとかもそうだけどさ、普通の白味噌ベースとか、あとは、なんだろうね、普通のだから、まあだから、普通煮物みたいなのはあるじゃない。だけど、八丁味噌での煮込みってないからさ、まあ、そういうちょっと差があるっぽいんだけど、だそんなんで、土手串と土手串カツみたいな、うめえなーと思って。で、そんなんで、で、その後も、ちょっと、まあ、歩きながら、なんかどっかいい店あったら入りましょうか、みたいな、ところだったんだけど、結構ね、歩いて、実際俺が、オフ会の前にね、ちょっと飲むんだったら何を食べながら飲みたいかなっていうところだったんだけど、味噌おでんが食べたくて、すごく。こっちないのよ。関東に味噌おでんってないのよ。だから味噌おでん食べたくて、味噌おでん食べながら飲みたいんだけど、そういう店ってありますかねってね、聞いたの。そしたら、いや、味噌おでんって、外で食べるもんじゃないんですよ、と。もう家庭の味なんですよ、と。わざわざ外で食べるんじゃないもんだから、なんかそういう店を探すのもちょっと、ね、あるのかなみたいな。そんな感じでさ、いや、そうなのと思って。でも、パンフレットに書いてある味噌おでん超うまそうなんだけどなと思ってさ。で、まあ、味噌おでんのお店をね、ちょっとないかなみたいなね。で、確認しながら歩いたんだけど、まあ、なくてさ、なかなか。んで、じゃあ、ね、この辺近くに、今度は、串カツ。っていう、ものも食べないといけないのがあったから、串カツ、行きましょうよって。ね。で、ヤバトンっていうね。ヤバトンっていうところの、まあ、カツ屋さんがあるんだけどもさ。トンカツ屋さんが。ここの、本店がこの近くにあるからと。ね。そこ行くと、本店に限っては、その、串カツ、味噌串カツ？わかんないけどね。それをテイクアウトできるんだって。本店、わかんない。この情報はちょっとよくわかんないけど、本店以外は基本的にテイクアウトできないらしいんだけど、串の状態とかで。本店はできますみたいな。あるらしいから、これちょっと、串買って歩きながらね、食べたり、ね、酒飲んだりしましょうみたいな感じでさ。で、そんなんで、ヤバトンでテイクアウト。で、コンビニでビール買ってね、地元民しか座ってないようなところの商店街の真ん中あたりにね、ちょっとたむろってね、で、食べながら飲んでみたいな。こんなに旅行客でリラックスしてるやついねえだろみたいなね、感じになってましたけどもね、そこで、まあ、美味しく食べさせていただいて。んで、 その後、まあまあ、お時間も結構来ていて、オフ会まであと1時間ぐらいになっちゃったんだよね。で、まあ、どこにも居酒屋とか入ってなかったから、じゃあ、その、オフ会する場所ね、今回は、風来坊っていうね、手羽先のお店なんだけども、まあ、ここの、もう近くまで行って、で、オフ会始まるまでその近くでなんか飲んで待ってようかって話になってさ。で、移動してさ。で、そんで、なんかいいお店ないかなって歩いてたら、立ち飲み屋なんだけど、看板にさ、味噌おでんって書いてあって。あ、ここ味噌おでんって書いてあんじゃんつって。で、ここ入ってじゃあ飲んでようかつってね。まあ、そんなにね、1時間もないかなと思って。そしたらさ、とてもいい店で。これ、名前なんていうのかな。でここでさ、このお店良かったよとか言ってもさ、なかなかみんな名古屋行かないもんね。っていうのはちょっとあるんだけど。大黒っていうところかな。大黒、大黒じゃないよね。そこがね、わかんないんですけども、大きいに黒。で、大黒だと思うんですけど、ここが、すごい良くてさ、もちろん、味噌おでん、美味しい、買ったんだよね。っていうのと、あとね、なんか、お客さんの感じと、お店の感じが良かったんだよなと思って。あんまり俺もね、人見知りだからさ、そういう、皆さんとのコミュニケーションって取れないけど、俺そこで、まあ、飲んでたところもあるけどね、先にね。だけど、隣に、ね、隣の席にいた地元のおじちゃんとかとも話したし、あと逆サイドの方にいた大阪から旅行に来てるお兄ちゃんとかとも喋れたし、あと店員さんとも喋ったりとかして、いやなんか東京から来たんすよみたいなね、味噌おでん食いたかったんすよみたいな、したらで味噌おでんはそんな外で食べるもんじゃないぞみたいな言われて、そうなんすかみたいなね、そんななんか嫌なね、感じですけど、私は結構好きな感じでね。で、そこで、まあ、名古屋ってどういう食べ物を食べたらいいかな、みたいなね、話になってさ。で、まだね、俺、ひつまぶしとか食ってなかったから、ひつまぶしとかもね、食べようかなと思ってるんですよ、って言った時に、いや、まあ、ひつまぶしもいいんだけど、と。ひつまぶしって、まあ、言ったら都内とかでも全然食べられるじゃない、と。で、別に、うな丼じゃないと。ね、食べ方がちょっと少し違うだけだってっていうね。だったら、もっと名古屋のソウルフードを食べてほしいと。いうことで、あんかけスパゲッティとあるんだって。通称、あんスパって言うんだけど。あんスパがいいんじゃないかなって、みんなが言い始めてさ。あんスパと思って。で、あんスパもなんかいろいろあるんだって。ね、あんスパが、今日俺、生まれて初めてアンスパっていう言葉をね、口に出してますけども、ねえ、アンスパって、みんなわかる？なんか、でもね、俺、一回テレビとかで見たことあるんだよね。その、新しい名古屋のソウルフードみたいなね、アンスパみたいな、なんか、見たことあったんだよ。だから、ああ、なんか聞いたことあるなと思って。で、その中でも、なんか、いろんな、カントリーとか、ミラカンとか、なんかよくわかんない。なんかそういう種類があるんだって。組み合わせが。よくわかんないんだけど、言ってんだよ。地元民同士でみんなでさ、アンスパだったらさ、ってやっぱし俺ミラカンだな、みたいな。よくわかんねえな、みたいなさ。なんか、野菜マシマシ、ニンニク油辛め、みたいな感じにしか聞こえないんだけど。で、そんなんでさ、じゃあ、わかりましたと。俺も食べなくちゃいけないものがいっぱいあるから、ひつまぶしをじゃあ我慢しようと。その代わり、アンスパ行きますよと。いう話してさ。で、そんなね、ところでいろんな食べ物の話とかして、盛り上がってさ。したら、もうお時間来ましたからということで、いや、これからちょっとね、別のところで飲んできますんですね。そこでお別れしてさ、お店の人たちとは。んで、本番というか本題のオフ会ですよ。18時半に、風来坊のね、お店の前で集合という、感じでね、いつもね、駅前集合して、で、お店まで歩く、あの感じが俺、すごく苦手で、ね、もう酒が入るまで、ちょっと気まずいから、だからもうお店の前にしようと思って、 今回お店の前集合でさ。そしたらもうお店の前行ったら、もう皆さん結構前からね、待っていてくれたみたいでさ、私参上したらね、皆さん近づいてきてくれて、あれ、パルさんっすかみたいな。そんなんで、あ、こんにちはみたいな。で、過去に、オフ会に来てくれた人たちも、何人かいたから、その時はね、あ、お久しぶりっす、みたいな感じになってさ。で、結局、集まった人数としては、俺を含めて5人だったね。で、もう一人来たいって人いたんだけど、到着するのが20時半ぐらいになっちゃうっていう話で、そうするとね、別に二次会とかするかなと思ったんだけど、ね、やっぱり一次会とかで参加できないと、ちょっとなんか、ね、アウェー感があるかなっていうのをちょっと心配されたみたいで、残念ながらね、今回は、そのことはちょっと来ない形になっちゃったんだけども、で、そんなんで、結果、俺含めて5人で、オフ会ということでさ、で、ここでは、手羽先ですよ。ね。手羽先と言ったら、まあ私は、その、世界の山ちゃんとかね、まあちょこちょこ行ってた時期はあります。ね。それは関東にもあるからさ。で、あとは、テレビとかでも世界の山ちゃんね、特集されたりとか、スナック菓子とかさ、それこそね、ローソンで、唐揚げくんで山ちゃんバージョンあったりとかするから、まあメジャーだよねって。で、山ちゃんはないなと今回ね。そこで風雷棒と。これがいいんですよということでね。まあ風雷棒いろいろ調べたら、私結構地元の埼玉は大宮の方にね、風雷棒あるみたいなんだけど、なかなか俺大宮行って手羽先食わないしなと思ってね。で、そんなんでさ、名古屋の方でそちらをいただくということで。美味しかったね。山ちゃんの手羽先ってさ、すごいスパイスなんだよね。スパイス&スパイス&スパイスになっててさ、食べた後にすぐ、まあ、口拭きたくなんだよね。ちょっとピリピリするから。で、口を拭いて、また食べて口拭いてってやると、もうなんか、唇が、なんかもうヒリヒリしちゃって。次の人がもうやばい感じになってんの、唇。だからちょっと山ちゃん、怖いなと、あったんだけど、風雷棒の手羽先はね、すごい、バランスがいい。ね、その、スパイスはもちろん効いてんだけど、その山ちゃんほどのスパイスじゃなくて、で、甘い感じっていうのも、ちょうどよくて、いや、本当にここが原点だなと。風雷棒の手羽先があって、そっから、なんか、こっち方面に強みを出しましたとか、あっち方面に強みを出しましたみたいな。それで他のお店のね、そういう特徴が出てんのかなっていうぐらい、ベースになってる感じの手羽先だなと思って。いくらでも食べられるんだよなと思ってさ。まあ、そんなね、手羽先はそこで食べさせていただいたりとかして。で、オフ会自体はどうだったのっていうと、まあ、楽しく私は、ね、時間過ごさせていただいたと思ってるんですけど、皆さんどう思ってるかわかりませんけども、まあ、皆さんからも楽しかったよというご意見はいただきましたから、まあね、それが嘘でなければね、そうなんでしょうということなんだけどさ。いやでも、結構年代もみんな近くて、俺が35なんだけども、来てた人が33、25かな。だから、だいたい、そんなもんよ。ね。33年間ちょっとなりつつあったけども、だからみんな近しいから、話もね、やっぱり弾むというか、わかるというか、いうのがあってさ。で、そんなんで、お話もしたりとか、あと、やったことってそんなないけど、パルナイトを褒めたたえるみたいな。いや、パルさんすごいっすよ、みたいな。ね。とか。ね、ラジオで聞いてる声が普通に隣から聞こえてきますよ、とか。ね。あと、パルさん全然チビデブめ、ハゲメガネじゃないじゃないですか、みたいな。かっこいいっすよ、みたいな。ね、俺のお酒が進むっていうね。いいつまみだなと思ってね。そんなのがあったりとか。あとは、そうだ、ネタ帳持ってて、ネタ帳これです、みたいな。何やってんだ、みたいな。芸能人気取りか、お前は、っていうね。芸能人ですけど何かみたいな、タレント所属してますけど何かみたいなところあるけども、 で、あと、今回参加していただいた方から、ちょっとお便りいただいたんだけども、ラジオネーム、築地春樹、毛ガニでわっしょいさん。オフ会の詳細ありがとうございます。もし可能なら、パルさんの名刺ってもらうことできますか？現在お勤め中の会社の名刺じゃなくて、以前配布されていた私的な名刺の方です。もう配り終えてないでしょうか？っていうね。そういうお便りが来てたんです。で、これ、旅行に行く朝に来てて、俺見てなかったんで、このお便り。なんだけど、まあ、せっかくね、そういうオフ会に来てくれる人いるから何か渡せるもんないかなっていう時はやっぱし名刺しかなくてさ。だから名刺はちゃんと人数分持ってきてたの。で、よかったと思って。このね、お便り見てなかったんだけどさ。で、さっき帰ってきてメール開いたらこれがあって、あ、危ね危ねと思って。よかった持ってってと思って、皆さんに名刺を配るっていうね。そして、ね、私、サービス精神旺盛な男ですから、勘違いですけどね、ちゃんとサインペン持ってきましたから、ご希望の方いらっしゃったら、サインの方しますけど、つってね。で、サインとかね、してね、恥ずかしいと思って。サイン2バージョンありますから、パル内藤バージョンと、あと本名バージョンね。両方ともありますから、本名バージョンに関しては、中学校2年生の頃にね、もうすでに、作られてますから。ストリートファイター2と同じような感じでね、ちょっと作ったっていうのがちょっとあるんでね、あの時期、作ってありましたんで、まあそちらの方もね、書いたりとかして、まあ皆さん家宝にしてくれてるんじゃないかなと思うんですけど、それか、帰りにね、もうゴミ箱にね、捨てられてるか、ね、ガムの包み紙になってるかね、まあそんなところだと思うんですけど、で、そんなんで、で、気づけばもうあっという間に2時間とか2時間半ぐらいかな、経って。で、そうだね、そんな感じだったかな。まあ、いろんなお話もして、すごく俺は楽しく、そしてみんなも楽しんでいただいていたように感じるので、いいオフ会だったんじゃないかなと思っておりますよ。ね。まあ、これは一次会なんですけども。んで、そっからですよ。二次会があります。まあ、この時点で結構みんな飲んでんだよね。飲めない、あんま飲めないんすって言ってる人も、ちょっと今日飲みたい気分なんで飲みますみたいな。いや、大丈夫かよみたいなね。その無理しないでよみたいな感じでさ。でもなんか楽しくね、飲んでくれたらそれはちょっと嬉しいなというところでさ。で、その後、じゃあ二次会行こうかと、ね、言ってさ。で、そしたらね、一人築地春樹、毛ガニでわっしょいさん、ね。こちらの方が、じゃあ自分はちょっと、一次会だけでってね、帰ってしまったんですけどもね。皆さん気になってると思いますよ。この、ラジオネーム、ね。いい、なんか、ね、語呂っていうかさ、すると思うんだけども。まあ、その辺のね、裏話も聞いたんですけども。なんでこんなハンドルネームにしたのと、ね。築地の人なのって。いや、広島じゃない、名古屋の人間です、みたいな。そんなんだったんだけどさ。まあ、いろいろね、ハンドルネームの由来には、ね、ラジオネームの由来にはね、皆さんなんかそれぞれいろいろあるんだな、ということでね、まあ、聞いたりとかしてさ。まあ、みんなあったね。まあ、言えないような、由来もあったけど、まあ、そんなのがね、あったりとかしてさ。んで、だから二次会に関しては、ちょっとね、築地春樹、毛ガニでわっしょいさん、以外でちょっと行くことになって、んで、二次会どうしようかと。ね。でもちょっと飲みたいよね、つって、歩きながら、どこでもいいから、ちょっとまず入ろうか、つってね。で、入ったところが、まあ、庄屋ね。全世界に広がっている庄屋グループの、その庄屋グループのなんかちょっと違う店舗なんだけども、ね、そういうお店があって、じゃあここ入ろうっつって。で、入ったら、私まだノルマ達成していなかったエビフライとか、置いてありましてね。で、普通のエビフライじゃないですよ。カツヤとかで食べられるエビフライ、1本120円とかじゃないですよ。ここのエビフライ。1本1300円っていうね。高いなーっつって。ね、だけど、せっかくなんですってね。パルさん食べてくださいよっつってね。私、 ね、おごってもらっちゃいましたから、そこもね。すいません。ね、すいませんじゃねえよって話なんだけどさ、ね、いいっすよいいっすよって言われるがままにね、エビフライうまいっすってね、食べてましたけどね。そんな、ところで二次会もね、酒飲んで、そうだね、二次会も結構、楽しく喋ってたね。うん、やっぱりの結構飲んでるからね、よりテンションも上がって、うん、なんか、みんな盛り上がってたなって思うし、まああんまりなんか、ラジオじゃ喋れないようなこと。ラジオっていうかなんかそういう、一般的に人前で喋っちゃいけないようななんかお話も、まあいわゆる、で人前で喋っちゃいけないことの、まあ三つとして、宗教と政治と、ね、なんとかとみたいなあるじゃない？まあ、そんな、なんかタブーな話をね、ちょっとしたりとかしてさ、まあ、そうだよなって。ね、俺も、うんうんと、ただラジオじゃ喋れない話だよな、だなんて思いつつね、そんなお話をしたりとかして。で、この時点でですね、私たち、とある気持ちというか、抱いておりまして、ちょっとこっから先に関してはですね、関係者各位、ちょっとご迷惑かけるところあるかもしれないので、一旦、ちょっとこの流れ、ラジオ切った方がいいかななんて思う人いるかもしれないので、ここでね、ちょっと察した人は、ラジオ切っていただいて、ね、大丈夫な人はそのまま聞いていただきたいと思うんですけどもね、まあ、ここをちょっとね、入れておかないといけないなというところだったんですけども、この後私たち、ちょっとエロい気持ちになってきましてね、そういうちょっとお姉ちゃんのいるお店行きたい的な、オーラが、みんなからね、出ていたわけですよ。ね、誰がというわけではないですよ。ね、場の雰囲気ですよ、それはね。もう、深夜もね、みんな終電なくなってる状況だったから。んで、どうしようかどうしようかと。ちょっとじゃあ街歩こうかってね。で、繁華街があるんだよね。名古屋の方にも。で、それはなんか、やっぱ栄っていうところなのかな。栄ってところは繁華街なんだけど、その近くに、多分錦通りとかってのがあるんだよね。多分地元民に錦って言うんだろうけど、その辺がそういうちょっといかがわしい店が多いらしいの。だからじゃあちょっと錦行こうみたいななって、で錦行くんだけど、でどこを行くかっていうのも全然決まってないからさ、なんかいいのがあったら入ろうみたいな。で街歩いてるとキャッチが結構やっぱ来るんだよね。お兄さん今日おっぱいどうすかとか、抜きないっすかみたいなね。来るんだけど、そういうキャッチで行くとさ、まあぼったくられちゃうの怖いから、ね。まあ無料案内所とか行くのが一番ね、安全かなってところあるんだけど、でもキャッチが来るからね、うざいなっていうのがあって、そこでね、私たち考えたね、一つのね、作戦があったんだけど、いやー、ちょっとね、この後、ないっすかって言われて。いや、アンスパ食べたいんですよねつって。深夜0時過ぎてんのに。ね。いや、この後アンスパ食って一杯やりたいんですけどねって。ないっすかねつって。いやー、アンスパわかんないっすねつってね。アンスパもどこも終わっちゃってんじゃないっすかねつって。あ、わかりました。すいませんつってね。アンスパ撃退法。ね。これがすごいんだよね。来るキャッチ、来るキャッチ全員に、あー、ちょっとアンスパ食いたいんすつってね。なんかね、スルーみたいなね、なっていくっていうね。で、中にはいい人がいてさ、いや、アンスパだったら、みたいな。で、いや、アンスパそっから発展するんだと思って。あそこで、パスタのお店が、遅くまでやってる店があるから、もしかしたらアンスパあるかもしんないですよ、みたいな言ってくれて。ありがとうございます、みたいな。酔っ払ってると、ね、そういうのもね、なんか気持ちが大きくなっちゃって怖いなっていうのはあるんだけど。そんなアンスパ言いながらさ、街を歩きながら。でもなんかね、どうなのかなと。お姉ちゃんのお店行くべきなのかどうなのかっていうのも、まあ、そういう葛藤もちょっとありつつ。で、一回ね、この歩いててもしょうがないかなと。一杯飲んでね、ちょっと作戦会議立てようって、もう一回ちょっとね、立ち飲み屋入ってさ、酒飲みながら。で、錦って、高いんだよね。その後すぐ、無料案内所行ったんだけど、ね、オッパブで、8000円から9000円ぐらいするらしいの。で、ちゃんと1人につき1人女の子をつけるってなると、まあ、1万ぐらいしちゃうらしいんだよね。だからその代わり、高級じゃないけどね、そういういいところっぽいんだけど。 なんで、高えなと思って。俺のオッパブはさ、やっぱりね、池袋とかのオッパブのイメージしかないから、まあ、40分5、6000円とか、ね、その辺だったら嬉しいな、みたいなね、ところだったけど、まあ、8000、9000円いっちゃったら高えなと思ってさ、じゃあどうしようか、つって。で、名古屋駅の西口っていうのが、またそういうちょっといかがわしいお店も多かったりするんだけど、あの治安が良くないっていう、ね、話があって、そっち行ったらちょっと安いのあるかもしんないねっつって、じゃあちょっと錦じゃなくて、ね、駅西行こうぜみたいな、なんかその名古屋駅西口を駅西っていうらしいんだけどさ、駅西行こうぜみたいになってさ、でタクシー捕まえてバーって行ってさ、もう人数多いからね、タクシーで行っちゃった方がね、早いんだよね、安いし。でタクシーを頻繁に使ってさ、行って。んで、そこで見つけた素敵なオッパブ。まあ、完全にキャッチのお兄さんに話聞いたんだけどさ、もう無料案内所もさ、閉まっちゃってて、時間遅くて。で、キャッチのお兄さん聞いたら、おっぱい、ね、おっぱいありますよって言うから、いくらって聞いて。7000円っすかねみたいな。言われて。ちょっと高いな、ちょっと安くなんないのつって。じゃあ6000円でみたいな。そしたら、いやもう俺たち6000円以上出さないよ、本当に。つってね。何回もそんな押し問答があってさ。みんななんか手慣れてんなと思って、すげえなと思ってね。で、そんなんで、オッパブです。ね、久しぶりにオッパブ行ったなーと思って、6000円でね、私、一番好きなね、金額帯ですよ。で、行って、まあ、いいね、ああいう、いつもの日常のさ、ね、地元感じゃなくて、違う、旅行に行った地で、そういうエロいのやるのはさ、なんかいいですね、というところでオッパブ入るんですけど、前にも言ったかもしれないけど、1年に1回ぐらいはおっぱい触った方がいいよっていうのは、昔言ったことあるんだけど、やっぱこれは本当だなって思うわ。やっぱりね、女性に触れるっていう行為は、した方がいいね。1年は経ちすぎかもしれない。半年に1回ぐらい、女性に触るっていうことをしないと、ダメな気がする、人間として。なんかで、そんなもちょっと思ったぐらいね、まあいいオッパブだったんですけどもね、一応店入ってってさ、でね、じゃあちょっとね、パルさんちょっと奥の方入ってってくださいよってね、言われて奥入ってってさ、でどんな感じなのっていうと、今回行ったオッパブに関しては、ワンボックスのそのテーブルとソファーがあって、まあ、三人普通に向かいで座れるのね。俺が座ってて、俺の横に、まあ、女の子が座って、その横に男が座って、その横に女の子が座って、そこ一列のシートね。ソファーで四人座れて。で、そこでテーブル挟んで、向こう側に、まあ、男と女というね、ボックスで、まあ、マックス8人座れるような感じで、そこで6名で座ってたんだけど。そしたらさ、なんか、ねえ、女の子来るわけですよ。で、来て、こんばんはってさ、来るんだけどさ、可愛いんだよね。なんか、やっぱ可愛いんだよ。俺についてくれたからすごい可愛い。でも、対面、ね、正面に座っている人についた女の子は、モンスターなんだよね。ああ、太いなーと思って、すごいね、なんか女性のね、力士誕生みたいな、そんなんなってるもんね。これからね、四股踏むのかなっていう感じの人が現れたりとかして、いやー、モンスターハウスね、俺も過去にモンスターハウスと言われるオッパブに行ったことありますけど、でも意外となんだかんだで可愛いなと思うんだけど、いや、そこは本当にモンスターだったからさ、やるなぁと思って、名古屋と思って。でも、私にはね、可愛い子つけていただいてますから、ね、それはもう関係ないんですけど、と思って。いや、普通に可愛かったよね。そういう日もあるんだと思って。ありがとう、名古屋と思ってさ。で、まあみんなでも結構、楽しくやってるわけよ。ね。その、自分についてくれた女の子以外のおっぱいを揉もうとしたりとかね、すげえアグレッシブだなと思って、 ちょっとだけ回してみたいな。そんなんなんだと思って、すげえなっつって。で、俺はというと、ね。まあ、いつものね、あの、持ちネタがあるから、私、あの、オッパブに行ったんだけども、ね、まあ、3回転するような、女の子がね、ちょっと、15分もしたら1人変わり、また15分もしたら1人変わりの、このサイクル、3人ぐらい回って終わる、ね、そんな、ワンセットの中で、最初の2人の方は、お話だけして、おっぱいすら何も触ってない状況で、みたいな。で、ようやく3人目で触ったっていうね、そういう経験が私ありますから、そんな話をちょっとしたりとかしてさ、だからなかなかね、おっぱい揉めないんだよね、つって。そしたら、じゃあ今日は揉んでってね、つってね、揉ましてくれてさ、優しいな、名古屋の人は、と思って。で、あとちょっとね、あの、俺今日ちょっと旅行で東京から来ました、みたいな、ちょっとね、アピって、ね、都会人じゃん、みたいなね、うん、池袋からです、みたいなね、そんなの言ったりとかさ。でもね、そこでね、俺、その、オッパブの女の子にも言ったんだけどさ、いやなんかやっぱ俺遠慮しちゃうんだよねって。だから揉めないんだけどさ、って言うんだけど、ほんと最近思ったのね。その、キャバクラ、オッパブ、デリヘルソープ、わかんないけど、女の子とね、関わるような、そういうアトラクションがこの世にいっぱいあるわけじゃない。でもさ、その女の子たちに、そういうサービスを受けるとき以外に、もう会うことってないじゃない。もう金輪際ないじゃない。なのに、なんか恥ずかしがっちゃったりとか遠慮しちゃってさ、ねえ、おっぱい揉めずに交代しちゃったりとかさ、そんなん、ダメじゃないと思って。会わないよ、もう金輪際。ね。で別にさ、なんか威圧的にしてどうこうってわけじゃなくて、普通に、揉んでいいスペースだったりさ、あと女の子と慣れ慣れしく喋ってもいいスペースなのに、なんか遠慮しちゃうっていうね。いや、合わねえから金輪際みたいな。好きにやっていいよってね。あの、ルールの中でね、ちゃんとって。だから、楽しく喋るのはいいよ、全然。ね、恥ずかしがってもじもじしてないと、あ、楽しく喋っていいんだよって合わないんだから。で、オッパブも揉んでいいんだよ。オッパブなんだから。ね。いや、じゃあ、何パブなんだよってね。トークパブじゃねえだろ。オッパブだろ、ということで、おっぱい触っていいわけだしさ。だから、初対面だとしてもね、もう一番親しい友人と接するような感じにしてね、いいんだよ、と。そんなことを思ったんだよね。なんかちょっと慣れ慣れしいなとか思っちゃうけど、ね、良くないかなーって思っちゃうけど、基本、もう、俺35だからさ、働いてる女の子で35とかもういないじゃん。絶対年下じゃん。だから、俺はもうタメ口でいいんだよね。んで、仲のいい友達と喋る感じで喋っちゃっていいんだよね。で、楽しく喋って、おっぱいも揉んでいいんだよね。いいんだよ。って思った。ね。もう合わないんだし、ね。まあ、合わないから何やってもいいわけじゃないけど、そういう気持ちじゃないと多分、なんかダメかななんて思って、そしたら少しはなんか慣れ慣れしくやっても大丈夫かなとか思ったりとかしてさ、そんな話もさ、オッパブの女の子に喋ったりとかしてさ、ね、なんか遠慮しちゃうんだよねって、まあ、会うこともない人なのにみたいなね、そんな話したりとかしてさ、で、まあおっぱいの方はね、それで揉ませていただいて、可愛いこのおっぱい、しかも大きいおっぱいね。いいですね。おっぱいは夢が詰まってるなーと思って、なんかないよね。おっぱいのあの感じってこの世に他に。だからこそね、おっぱいを売りにするっていう商売が成り立つんだろうなと思うけど、すげえな、おっぱい。本当に服の上から揉んでもよし、直に触ってもよし、おっぱい最高だなぁと思って。ね。ほんと何年ぶりにおっぱい触ったんだろうって話だけどさ。だって、ね、おっぱぶ行ってないもんね。いつだろう。1年前、2年前、わかんない。行ってんかな、わかんないけどね。行ってる気もするな。でもなんか、1年ぐらい経ってるよ、やっぱし。どんなに短くてもね。手こきとかは言ったけどさ、手こき風俗とかはさ、手こきの時おっぱい触れないからさ。だから1年か2年前だと思うんだけど。 おっぱぶいいなーと思って。で、もう途中からもうおっぱいも触りつつ、ちょっと、なんつーの、抱きしめつつ、ね。やっぱりね、おっぱい揉めなくてもいいの。変な話。あの、女の子を、その、抱きしめていたいところ、あるなって。あと、女の子、いい匂いする。ね。いい匂いするから、抱きついてたい。で、いい匂い嗅いでたい。ね。なんだ、俺35なんだけどなって思うんだけど、すごいね、充電されるわ。気持ちが、なんか、女の子を抱きしめて、匂い嗅んでると、それだけでなんか、あーって。別にいいの。そのなんか、その後、悶々としちゃうんじゃないのとかね。おっぱいだけ揉んでとかさ。あるけど、そんなのは、ね、別に後で自分で抜きゃいいわけよ。その場じゃなくてもいいの。ただ、その時は、女の子というのを感じて、触って、触れることで、あ、女の子って、手を伸ばせば、ちゃんと、触れる存在なんだっていうのを、感じないと良くないと思うんだよね。これ、おっぱいの話、結構真面目な話なんだよ、これ。あのね、本当思うの。ここ最近ずっと女の子触ってなかったから、女の子って、もう手が届かないというか、もう、下手したら、その、画面の中の人というかさ、触れるもんじゃないっていうか、ね、実体がないものだっていう風に考えちゃってるところがあって、リアリティがないのよ、もう。女の子と付き合うとか結婚するっていうのが全然リアリティないけど、おっぱぶでおっぱい触るじゃない。あるんだよ、触れるんだよね。あ、存在するんだ、女の子ってって思うよ。で、ちょっと抱きついたりとかしてると、あ、女の子っているんだ。なんか、その実感が湧く人としての。これおかしいかな?でも、いや、結構マジなんだよね、そこね。だから、やっぱり半年に一回、一年に一回とか、女性に触ってないと、そういうタイミングで。良くないね、と思う。女性という存在が、薄らいじゃうと思うわ。生きてて。リアリティを感じないというかね。なので、私は、半年に一回ぐらいは、そういうお店行こうかななんてね、ちょっと、その時ちょっと誓ったんですけどね、自分の中で。で、そんなね、お前、おっぱぶの話してる時楽しそうだな、楽しそうだなっていうのあると思うんですけど、楽しかったんだよ。可愛くておっぱいも大きくて、いや、パッと見わかんないんだよ。でも、触るとすごい大きくてさ、いいっすねーと思って。うん、で、ちょっとサービス、ね、してくれて。私のチンコもね、少し揉んでくれて、ありがとうございますってね。そんな、とか。で、あと、次の子、交代してね、来たんだけど、ちょっとその子は、少し太めだったんだけど、でも、顔とかは結構整ってるというか、まあ、暗がりだったからね、よくわかんないところもあるけど、可愛い子で、話も結構、ね、弾んで、すごいいいなと思って、この子にも抱きつきつつね、おっぱい揉みつつ、そんな素敵な夜だったなぁと思って。でも、その、一緒に行ったね、男たち。交代した女の子もモンスターだったんだよね。ま、中にはね、可愛い子が来たのもあるけど、大体モンスターだったかなっていうんでね。で、ワンセット終わってさ、外出てさ、みんなでさ、おい、なんだよあれ、つって。なんでパルさんにすげえ可愛い子ついて、俺たちモンスターしかつかないのつって。この後、反省会で飲み行きたいわ、みたいなね。そういういいテンションになってね。まあ、だけども時間も時間だからね。もう、ちょっと解散しないとやばいなってのがあってさ。そんなんでおっぱぶ超堪能してさ。で、俺に可愛い子がついた理由としては、多分、俺の座った場所が、いわゆる上座なんだよね。偉い人たちがさ、いるわけじゃない。その、会社とかで行った時に、じゃ社長はどこ座らせようとかさ、そういうのあるじゃない。下っ端はどこ座らせようとかあるじゃない。で、基本的に、社長が奥、ね。で、下っ端は通路側、ね。で、通路側にいると、 まあ、なんかあった時にすぐにね、店員さんとやり取りできるからっていう、まあ、そんな感じで考えていただければわかりやすいかなと思うんだけどさ。だから、俺完全に上座だったんだよね。で、上座につい、座ってるんだから、じゃあこの人が今日の主役なんだろうなっていうのを想定して、店側がちゃんと上座に、そのいる時のローテーションで一番可愛い子を回してくれてるんじゃないのっていうことで、じゃあ納得。そのぐらい差があったんだよね。俺についてくれた子レベル79ぐらいで、で、トイメンについてた女の子はマイナス320ぐらいのレベルだったから、本当についてくれた子可愛かったんだよね。あんま言わないでしょ、俺。そういうこと。女の子に対して。ね、ブスしか言わないから。ね、デブスしか言わないんだからさ。だけど、まあ、トイメンがデブスだったんだけど、でも、まあ、みんなでも、いい子だったなと思うよ、性格は。あとは、まあまあ、いいよ。女の子っていう存在に触れてるって時点で、素晴らしいと思う。やっぱキャバクラは、わかんないね。その、オッパブがやっぱり一番いいねって今思ってる。絶対に持って帰れるじゃん、そのおっぱいを揉んだって感触を。でもキャバクラってそれがないじゃん、ほぼほぼっていうか、それやったら多分怒られちゃうからね、出入り禁止になっちゃうから。だからオッパブのは絶対いいよねと思って。話が弾まなくてもおっぱい揉めるじゃん、最悪で。金額がちょっとね、気持ち高いかもしれないけど、キャバクラだって1時間5000円で飲み放題とかでしょ。そんな長くいなくたっていいんだからさ、40分6000円で揉めればさ、揉み放題だったらさね、なんで飲み放題と揉み放題かけてんだよってね。いや、そんな揉み放題でもねえしみたいな、交渉術ないと揉めないしみたいなね、ありますけど。そんなんでさ、まあオッパブすごく良くて、近いうち行きたいね、またね。今度はあの手こき風俗がね、池袋ありますけど、おっぱいも揉めるプランがあるんだよ。それプラス2000円とかなんで、確かあの前のね、激安のところが2980円で手こきできるんだけど、プラス2000円で4980円でおっぱい揉めて手こきしてもらえるあるから。で、言ったらさ、ねえ、すごいよね。あの、オッパブで抜いてもらえるってことでしょ、言ったら。ま、お酒はないんだけどね。お酒は飲み放題でもないから、本当にその行為だけだけど、オッパブで抜いてもらえる状況が、5000円で手に入ります。やらざるを得ないみたいな、ところがあるんで、まあ、ただね、私、公約としてね、35になって、まあ、彼女もねできてないから風俗行かなくちゃなっていう、そういうのもあるからさ、まあちょっとどうしようかなっていうのをちょっと考えてはいるんですけども、と。まあそんなねところで、素敵なね1日目ですよ。でみんなと解散してさ、じゃあ俺はねこの後ホテルを探して、で泊まんなくちゃなと思って、そしたらホテル全然空いてないんだよね。まあ前もって分かってましたよ、 IHS から言われてたからね、3連休でホテルが取れないと。でもさ、あるじゃんって思ったけど、なくてさ、何件だろう、12345わかんないけども、あるだけ入って聞いたんだけど、なくて、もう寒くてさ、これは風邪ひいちゃうよって思って、1時間ちょっとぐらいも街さまよってたんだけど、全然ホテル見つかんなくて。んで、途中でさ、キャッチのお兄さんからさ、なんかお探しですかって言われて。いや、普通に、あの、宿探してるんですけど、つってね。ないっすかねつって。いや、今日はもう宿どこも多分埋まっちゃってますよ、って。もしお兄さん、良ければ、って。あの、デリヘルとかで、女の子をつけてって感じであれば、ラブホテルだったら、手配できますよ、つって。えぇと思って。この流れで、名古屋に来て初のデリヘルみたいなね。なんか、ね、いろいろとトントン拍子でなんか違う、いろんなことになったらさ、この間言ってた公約の、ね、その、ソープ的な感じ、そういうのもなっちゃうかもしれないなと思ってさ、テンション上がるんだけどさ、 いいのかなと、こんなね行き当たりばったりで風俗経験をするのはというのもあったので、一応値段聞こうと思って、ちなみにいくらぐらいですかって、いや2万円いかないぐらいに抑えますよって言われて、まあねデリヘルで1万5千円とかで、ホテル代で5千円とかで、まあ2万とかだよね、だからまあ2万以内に抑えてくれるみたいな感じなんだけどさ、そっかーと思って、いやちょっともうちょっと回ってきますと、もうちょっとホテルとかないか探して、それで本当になかったらちょっとお願いしてもいいですかってね、わかりやしたで別れて、デリヘルかーって、さっきのオッパブでテンション上がってくからさ、いいなーなんて思いつつね、でもあるかもしんないし他にねホテルもと思って、で歩いて歩いてないんだよ、で最悪ねどっか休めればいいかなと、あとシャワー浴びられればいいかなと思って、漫画喫茶とかも入ったの、ネットカフェとかどっかも空いてない、全部満室、そうなんだと思ってさ、やっべえなと思って、で結局もうどっこも空いてなくて、深夜4時ぐらいにマクドナルド入ってさ、であったかいお茶をね頼んで、それを一杯で4時間粘るっていうね、マックで4時間お茶一杯ね、途中こっくりこっくりしてんだけどさ、んで朝8時ぐらいになってさ、もうなんかもう体調悪くなってんだよね、その深夜に一人で1時間半とかずっと夜中歩いてさ、寒くなってさ、風邪ひいちゃうなって感じで、でそっから横にもなれずに、なんかちょっと狭い椅子でさ4時間ずっと座ってるわけじゃん、体調悪くてさどうしようと思って、でもう体もフラフラだし、体ベタベタだしさ、シャワー浴びたいしと思うんだけど、でも8時になってればホテルはねチェックインとかあるから入れないけど、ネットカフェだったらもう人もね結構始発とか出てれば満席じゃなくなってるかなと思って、で行ったらさ、座れますよって言われて、やったぜと思って、でシャワーもちょっと浴びたいんですけどって言ったら、シャワーちょっと人が結構今順番待ってもらってる状況なんでって言われて、で2時間ぐらいしたら4人先にも予約が入ってるから、だから1人30分なんだってシャワー、だから4人だからだいたい120分後ぐらいにシャワー案内できると思いますよって言われて、ちょっと長いけどいいやと思ってね、わかりましたっつってね、で漫画喫茶ネットカフェに入ってさ、でちょっと横、まあ、リクライニングシートで横になりながらね、あー楽だなーと思って、さすがにマックの椅子で4時間は辛いなと思ってね、でここはちゃんと空調とかもねちゃんと完備されてるから、すごい快適空間でさ、まあ自由空間なんだけどさ、ね、それでんで漫画読みつつね、お茶でも飲みながら待っていったら、まあ、途中で寝ちゃっててさ、そしたらねコンコンとノックがしてさ、シャワーの方ね大丈夫なんでって言って、30分ぐらいで出てきてくださいねってね言われてさ、そのシャワーセットみたいなの渡されるの、シャワーがねだいたい370円ぐらいで使えて、でシャンプーとボディーソープついてて、一応まあヒゲ剃りカミソリもついてるんだけど、まあそれ私電動シェーバー持ってったからそれ使うし、あとタオルもついてるし、あとはドライヤーとかもねついてるから、だそれで370円でそれできるんだなと思って、初ネットカフェでシャワーだね、なんか今回初物尽くしが結構してるんだけどさ、なんかね落ち着かないかなと思ったの、ホテルだったらさもうその自分のフロアだからなんか気兼ねなくシャワーとか浴びててもいいけど、漫画喫茶とかネットカフェって周りの人たちがいる中で入るからどうかなと思ったけど、まあ意外と平気だね、なんか普通にリラックスしてシャワー浴びて、でそんなんでさ浴びた後はね、それでカウンターの方にその辺ね、なんか戻して、で自分のまたスペースに戻ってさって感じだったから、まあまあこれで私今後ねそういうネットカフェでシャワーとかも浴びれる人間になったかなというところで、だこんなでもね旅、一人旅じゃなかったら絶対無理だもんね。 友達がいたり彼女がいるときにホテルが決まってませんみたいな、全然決まんないんだけどって1時間2時間歩いてさ、深夜にで結局どこにもなくてマックで4時間みたいな、こんなん絶対無理だもんね、一人だからできることだもんなと思って、その後ネットカフェでシャワー浴びるとかさ、ないじゃんみたいな、まあそんなんがねあったりとかして、まあ無事、まあ午前中にシャワーを一応浴びることはできて、お昼ぐらいかな、じゃあ二日目頑張ろうってね、で出るんですけど、この辺でもう今日1時間半ぐらい喋ってるから、もう二日目の話ではね、すごいダイジェストで喋りますけど、二日目ね、何したかっていうと、何したのかな、あと前の日ね、また前の日戻るの、前の日、そういうちょっとエロいお店を探しながらね歩いてたんですけども、天むす食いてえなっつってね、あの立ち飲み屋のところで天むすっていうところがあったからね、天むすテイクアウトしてもらっていいですかっつってね、で天むす食ったりとかね、そんなのもちょっとね自由な感じでねやってましたけども、で2日目、まあ食べなくちゃいけないものとしてはアンスパね、あんかけスパゲッティ食わないといけないなっていうのと、あとやっぱり広島のソウル、広島でさっきから広島行っちゃうんだよね、名古屋ね、私その辺地理がねちょっと苦手なんですけども、名古屋のソウルフードというかもので、スガキ屋のラーメンというのがソウルフードで、もう学生の頃からみんな食べていると、ちょっとマック行こうかスガキ屋行こうかみたいなレベルだと、で大体スガキ屋行っちゃうみたいなことらしいので、スガキ屋行ってほしいというお話を聞いたりとか、あとはキシメンねもう食べてほしいと、でキシメンに関しては、あの新幹線の乗り口のところのホームに有名店があるんだって、でここに関してはあの新幹線乗らない人も入場券買って食べて出てくるみたいな、そういう店があるらしいから、じゃそこも行こうということで、もう昼から帰りまでに麺麺麺っていうね、もう本当に麺で 3連コンポありますけど、でそんなんで一発目スガキ屋食ってさ、でその後、街中ね結構まあ歩いたのよ、その名古屋城じゃ行こうと思ってさ、スガキ屋食べて、でまあ美味しかったよスガキ屋のね、あのラーメンの方は、あのそうだね、あっさりしてるね結構ね、食べられちゃういくらでもっていうラーメンだったね、美味しかった普通に、んでその後すぐに食べられるわけじゃないから、まあ、腹ごしらえじゃないけど名古屋城に行ったりとかして、名古屋城でかいね、あの敷地が広い、まずとんでもなく敷地が広いのと、建物の方も8階建てとかなのかな、でかくてさ、私ちょっと気持ち悪くなってる状況なのに階段使って登ってきましたけど、名古屋城はねエレベーターありますから、まあエレベーターがあるってことはあの時代から、ね、オーバーテクノロジーがあったのか、もしくは最近ついたのか分かりませんけども、まあエレベーターもあるとねいうことですけども、昔はなかったと思ってね階段使いましたけどね、で金のシャチホコとか見たりとかしてさ、まあ名古屋城はでかいなと、前に広島行った時にお城見たけど、広島城ちっちゃかったんだよなと思って、名古屋城がでかすぎて、まあそんなあってさ、で名古屋城からまた広島駅までね、まあ帰ろうというところだったんだけど、途中でねアンスパの店があればアンスパ食べて名古屋城、名古屋の駅に向かおうかなと思ったんだけど、ないんだよ、いくら歩いてもアンスパの店がなくて、で結局もう駅まで着いて、駅の近くにあるエスカっていうなんか地下街のお店がいっぱい集まったところがあるんだけど、そこにね結局アンスパがあったから、そこでアンスパ食べてさ、でこの時点で、15時半だね、15時半にアンスパ食べたので、新幹線は16時半なの出発が、でもこの1時間の間に俺はアンスパとキシメン食べないといけないんだよねと思って、でアンスパ食ってさ、ですぐにまあ移動を始めて、 お土産だったりとか、あとトイレとかも行ったりとかして、で、新幹線乗り場行って、でも、アンスパ食ってから30分後にね、またきしめん食べてるっていうね、ところなんですけども。まあ、アンスパは、美味しかったけど、まあ、あんかけ焼きそばのスパゲッティ味みたいな感じかな。ね。あと、トッピングみたいな、その、中に入っている、その、今回ミラカンってやつ頼んだんだけど、お肉が中心というか、なんかベーコンだったりとか、ソーセージとか、そういうのが結構もりもり入ってるやつだったんだけど、それすごく美味しかったね。なんか具材というか。だから、あ、なるほどなと思って。アンスパ言ってる気持ちもわかるなと。で、あとは、きしめんに関しては、これは駅のホームにある住吉っていうところだったんだけど、これも美味しかったね。なんか、きしめんってさ、ちょっと、ズルズルしちゃう感じがわかる？なんか、あるんだよね。イメージの中で。だけど、ここは、きしめん、だ平たいから外側がちょっとズルズルしちゃうってのあると思うんだけど、全部、平均して同じような硬さで、美味しかったね。なんか、あ、きしめんってこれなんだなって思った。今まで食ってたきしめんは、ね、バッタもんだなと思って、これだったら、あ、きしめん食べようかなって思うなとは思った。で、安かったしね、普通に。400円ぐらいだったから。多分、酢のきしめんだったら350円かな。それに、俺、きつねをトッピングしたんだけども。油揚げ。それで430円とかだったから。安いね。美味しい。と思いました。と。で、あとはもう帰りにね、駅弁として、また、天むす買ってね。そんなに帰りましたけど。まあ、そんな感じの。長い話。ね、全部やっぱ喋ってんじゃんってね。ところなんだけどさ。まあ、楽しい名古屋旅行で。で、家帰ってきて。ね、これからラジオだなーなんて思いつつね、アニメ消化しないとなーみたいな、思ったりとかしてみたいな。そんな感じだったかなー。で、新幹線に関してはね、両方とも禁煙席だったから、それも良かったんだけど、行きは、のぞみだから早かったんで、1時間半。で、帰りはこだまだから2時間40分かかるんだけど、これ、グリーン車だから、すげーゆったりしてんだよね、席の感じが。だから帰りずっと寝ちゃってたけど、いいね、グリーン車とかゆったりスペースよ。本当にもう足伸ばして足乗せるところもあるし、でいくらリクライニングしても後ろの人が迷惑しない感じの広さ保っててるから、いやすげえいいなと思って、やっぱ電車だなってちょっと思ったね。まあそんな感じのね、名古屋旅行でしたけどもね。どうですか皆さん。ね。旅行の話になんかいつも投げんだよなってね。そんなのですけども。じゃあちょっとね、お便りもいただいてるから、お便り読んでいきたいと思いますよ。ラジオネーム、さくらさん。パルさんお疲れ様でした。今週の名古屋、今週は名古屋飯のレビューあるかな？パルさんのベスト5みたいなの聞いてみたいですっていうね、お便りいただきましてありがとうございます。さくらさんはオフ会来ていただきましたから、ありがとうございます、本当にね。皆さんお忙しいのにね、集まっていただいてね、ありがたいというところで、今回じゃあベスト3ぐらいにしとこっか。そうだね。あ、でも土手が美味しかったね。やっぱり土手串。その、オースで、ぶらり歩きながら食べた、一番最初の食った、土手串がうまかったかな。まず、もつと、味噌がやっぱし合うんだよね。土手串がうまかった。あとは、そうだね、おっぱい。ね、おっぱいじゃねえよって、おっぱい、しゃぶってないですから、味がわかりませんでしたけどね。おっぱい、すごいいい匂いしてた。飯のベスト3って言ってね、おっぱいの味まで持ってくんだけど、女の子もすごいいい匂いしてんだけど、揉んだおっぱいの、その手がいい匂いしてた。本当はよ、こんなこと言ったらまたあれだけど、その後に、ちゃんとホテルが取れてたら、ホテル行って、俺その残りがで、 全然飯3杯食えたもんね。オナニー6回できたよねと思って。で、服にもやっぱちょっと女の子のいい匂いがついてんのよ。いやー、これを生かしたいなと思って。で、手の方にも匂いすげえついてるから、なんか、で、そんな中、マックにいなくちゃいけないみたいな、そんな悲しみね。抜けないじゃん、マックじゃと思って。ね、マックで抜いたら大変ですよって、ありますけど。まあ、そんなところでね。美味しかったのとしては、うん、そうね。味噌煮込みはちょっと違ったんだよな、思ってたのとね。やっぱし、ドテクシ、1位かな。2位が、味噌おでん。3位は、難しいな、きしめんか、手羽先、かな。だと思います。だからやっぱし味噌は美味しかったね、すごくね。あの、味噌煮込み的なものは美味しくて。何やらあれらしいよ。そっちの名古屋だと、コンビニのおでんも、味噌がつくらしいよ。おでん自体は普通のね、多分、関東とかで一緒のおでんなんだけど、味噌つけてくれて、で、みんな味噌かけて食べてるらしいからね。なるほどな、と。ね、そんな感じでございました。あとは、ラジオネーム、もぬけの殻のお尻の穴さん。おっぱい連呼がやべいってね、お答えいただきました。ありがとうございます。いや、おっぱいだなーと思って。本当におっぱい。すごく良かった。おっぱい触りたい。もう一回触りたい。やっぱ違うもんね。自分のおっぱいと違うもんね、全然ね。全然違うもん。今も触ってみたけど。こんなんじゃないもん。やっぱおっぱいだったもんね。存在感があったから。やっぱすごい良かったなーと思って。明日行きたくなっちゃう。明日、行きたい。ね。手こきでおっぱいみたいな。ダメですかね。それね、5000円で行きますからね。なかなか楽しめるんじゃないかなと思っておりますよ。じゃあ、あと、ちょっといくつか読んで、今日ちょっと終わりにしようか。読めてないお便りが多いんだよな、最近な。まあまあ、ちょっと読んでいきます。ラジオネーム、ラジオネーム K さん。オフ会お疲れ様です。今回のオフには、なかなか重要な意味がありましたね。まずはヘビーリスナーのケガニさんに、伝説の勇者さん、そして童貞ネット四天王の重鎮、東の羊がいる水族館さんに、西の桜さん。皆さん楽しそうで羨ましいです。自分はイマニーさんと同じ兵庫県なのですが、行きたかったですな。皆さんお疲れ様でした。っていうお答えいただきました。ありがとうございます。すいません。童貞ネット四天王の重鎮、東の羊がいる水族館さんって書いていただいてるんですけど、羊がいる水族館さんは今回来ておりませんのでね、残念ながら、参加表明もございませんのでね、またタイミング合えばぜひね、来ていただきたいなと思っておりますのでね、まあ、お酒を飲めばね、みんななんか楽しく喋れるかなみたいなところありますから、緊張しちゃうけどね。お金払っておっぱい揉ませていただくところでも緊張したんだからさ、それ以外は全部もう緊張したんですけどもね、お酒さえ入ればみたいなところでございます。楽しかったでございます。じゃあ、あとはラジオネーム、851番さん。クリスマスのソープ初体験はどうですか。クリスマスに素人童貞卒業、クリスマスに童貞ネットが始まり、クリスマスに童貞ネットが終わる、いい連環構造でしょっていうね、お答えできました。ありがとうございます。ありかもしれんね。今回名古屋でね、ちょっとした勢いがあれば、多分俺でもデリヘル呼んでたんだよね。だって俺マックで待ちながら、何やってんだろうって、2万円払ってもラブホテルで泊まってプラスデリヘルの女の子来てくれた方が良かったんじゃないかなって思ってたからね。まあ、なんで、まあ、今回はちょっとうまくそれはいかなかったけども、クリスマスにソープありかもしんないね。ちょっと考えたいね。タイミング的にはちょうどいいよね。なんか年末だし、でお金もお給料も入ってるからね。そんな感じでございますね。ね、ちょっとね、もう鼻声がすごくて、 どうにもならんくなってきたね。よくないね、ほんとね。まあ、そんな感じでございますね。まあ、あと、お便りちょっと読もうかな、一個ね。ラジオネーム、お。もうちょっといかんな、これな、今日な。ラジオネーム、うどんげの花さん。パルさんは、月の土地が買えるのを知ってましたか？しかも、なんと3000円。これは買うしかないっすね。ってね、お便りいただきました。ありがとうございます。月の土地ね。買ったことあるんですよ、俺。いつかな、15年ぐらい前に、月の土地を買って、友達の誕生日プレゼントで、あげたんだよね。そんなんありましたね。やっぱりなんか、ちょっとインパクトのあるものをね、あげたいなと思って、月の土地あげたんですけど、で、結局これどうすればいいのみたいになってたからね。実用性ないからね、それは本当にね。月行かないし、みたいなところありましたけど、安いからね、ちょっと、まあ、どんな、効力があるかわかんないけど、いつかね、月に移住するときにはね、その証明書があったら、何かね、いいことあるかもしれないですから、ぜひ皆さんも、いい誕生日プレゼント思いつかないなとかあったらね、月の土地。今なんか、確か火星の土地も買えんじゃなかったっけ？わからないです。ちょっと調べていただけると、そんなのも出てくるかなと思うんでね、よかったら買ってみてはいかがかなと思います。
童貞ネットアットネトラジ。
それではお時間ほどおどきましたからね、お別れのコーナーしていきたいと思います。お別れのコーナーは今日喋れなかったこととか、あといただいてるけど読めていないお便りなんかをね、つらつらとご紹介していこうじゃないかというコーナーでございますよ、ということで、今日はもうほぼね、名古屋の話で終わっちゃいましたから、まあ、いただいてるお便りの方もね、ほぼほぼ、来週、もう一回ちょっとご紹介したな、というところでございますんでね。で、他今日、喋っておきたいことなんだけど、そうだね、タイムリーな話だと、アマゾンのさ、Kindle ってあるじゃん、電子書籍。あれで、コミック版のエヴァンゲリオン、全14巻が、1冊50円で今売り出しております。14冊で700円。さっき私ポチって見ましたから、ぜひ皆さんもちょっと見たいなという人いたら今だぞとね。だってブックオフで1冊100円なんだからさ、14冊で1400円じゃん。それ考えたらね、電子書籍で700円でしかも場所を取らないね、素晴らしいなと思って、ちょっと時間があるときに読もうかなと思って買っておきましたという、そんなお話です。あとね、最近見ているニコニコ動画なんだけども、シーサの街道日記。これね、パチスロの動画でずっと見てましたけど、ここ2ヶ月ぐらいかな。まあ、他にもスロットの動画を見るようになって、ヤルオの萌えかす TV っていうね、これをここ2ヶ月ぐらい見てますね、並行しながら。まあ、そんなお話、まあ、結構有名なんで今ね、もうすごい勢いがあって、パチスローの動画って言ったら今もう二大勢力だと思うのでね、まだ見てないよって人いたらヤルオの萌えかす TV の方もちょっと見てみると面白いかもしれないですよ、ということでございますね。まあ、そんな感じかな。ね、他は来週喋ろ。ね。もうなんか2週持ち越しみたいなのありますけど。そして明日はね、本当は、その3連休の最終日、ね、旅行から帰ってきてね、ちょっと辛いかなと思って、1日フリーにしようかなと思ったんだけど、ちょタイミング的にちょっとその日しかちょっと空いてなくてですね、本名ラジオの方の収録明日あります。ね、ほんとゆっくりしたいんだけどなと思ったんだけど、もうラジオにね、ちょっと命をかけていかないと私もダメかなというところで、まあ、そんなところでございますよと、感じかな。ね、なんか、すいません。体調戻そう。ね、やっぱね、ダメだわ、深夜に。 寒い中ずっと歩いてたら風邪ひくよそりゃ。ね。なんか、良くないよ。その、新しい仕事始まってさ、で、3連休明けて、すいません、ちょっと風邪で休みますとかさ、ダサすぎるもんね。ちょっとこの後ちょっと早めのパブロン飲んで、早く寝て、ね、体調直したいと思いますね。ひどいな、鼻声がと思って、本当に。どうにもならんくなってるからね。まあ、しっかりとやっていきたいなと思っております、という。ダメだな、俺毎回思うけど。みんなも思ってると思うけど、旅行の時の話ってさ、難しいよね。面白い話を抜粋して、ダイジェストでやっぱ喋るべきなんだけど、全部喋りたくなっちゃうじゃん。ダメだね。それね、自分のなんか、我が出ちゃってね。うまくやんないダメだね、そこね。と思いました。ね。でもまあまあ、一つ、ね。そういう時はたまにありますから。旅行行ったら、ね。外れ会だと思っていただいてもいいですし。アニメ会と一緒ですからね。好き嫌い結構ね、分かれますから。ということで。まあもし名古屋行く機会があればね、参考にしていただけたらと思います。そして、オフ会。今回来れなかった人ね、いるかと思うので、まあ、近いうち、東京で、やりましょう。ね。そしたら、まあ、その後はね、オッパブとか行くかどうかは知りませんけども、普通にオフ会はね、東京でもまたやりたいなと思ってますんで、その時はね、ぜひ、関東近郊の人は、来ていただけたらなと思っております。まあ、そんな感じで、ね、よくわかんなくなってますから、この辺にしておきましょうかね。ね、長引いてもしょうがないですからね。じゃあそんな感じで、今日も2時間近くお付き合いいただいてしまいましたけどもね。最後までありがとうございました。それでは、また来週お会いいたしましょう。さようなら。